仕事を辞めたい時に聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することをお話しする番組です。あなたの仕事の役に立つヒントになるような情報が見つかるかもしれません。
こんにちは、サラリーマンブロガーの宮田です。
国家資格キャリアコンサルタントの浅見です。
よろしくお願いします。はい、第3回です。
第3回よかった、続いて。
いや、
大丈夫でしたね。
大丈夫でしたね。
はい、
3回やれたらいけそうな気がしますね。
いけますか
ね。節目でも何でもないこの節目の3回目をちょっと
節目
これから撮ってい
きたい。節目早すぎみたいな3回目にして節目です我ら。
そうですね、はい、3回ごとで節目にしていきましょう。
そうですね、
僕たちの番組は、うん、じゃあその節目のね、大事なトークテーマ発表します。
はい、
今日のトークテーマは人に愛されるためのトークテーマを教えます、
うん、
ということで、
はい、めっちゃ気になる。
今日はこんな話をしてみたいと思います、
はい。
自己啓発の父と言われるアドラーはこう言いました。すべ、
うん、
ての悩みは対人関係の悩みである、
うん、
聞いたことあります。
あります、あります。
ね、
たまたまこの前嫌われる勇気を読んだんですよ。
すごい
書いてあったと思って
そうなんですよね。対人関係でね、お悩みの方っていうのはかなり多いと思うんですよ。
うん、もうそれしかないって言ってるってことですよね。
そうそう、やっぱアドラー先生がそうおっしゃってるので、
はい、
で僕ちょっとこの間読んだ本ですごいなんかこういう風な人に愛されるためのトークテーマっていうのがあるよっていう話をちょっとね本で学んだので、うん、今日はその情報を皆さんにシェアしようと思います、うん、
はい、
はい、まず対人関係を良好にするために必要なこととして大事なことっていうのが、相手にこいつは絶対に自分を裏切らないなって思わせることが必要らしいんですよ。なんとなく分かりますよね。なんか信頼関係みたいな。で、僕ね、これね、知らなかったんですけど、
うん、
そう、信頼関係を得るために、ね、あなたのことが好きですよとか、あなたって素敵な人ですねっていうのは別にあんまり効果がないらしくて。
あ、はい。
で、逆に、あなたのことを信頼してるからここまで話せますっていうような、なんか自己解除する方がこういう信頼関係って結びやすいんですって。だから今までやってたこと全部間違ってたなと思って
ごますってもしょうがないっていう話なんですかね。
そうだから僕、浅見さん素敵ですねってもう100回ぐらい言ってますけど、うん、全然
響いてない。
響いてないもんね。
ありがとうございますみたいな嬉しいっていう、うん。
あ、一応この僕と浅見さんの関係を言うと、はい、まだ一回も会ったことがなくて、
会ったことないですよね、はい、
電話で累計10時間の会話だけの付き合いですよ ね、まだね、
はい、
だから今日これをきっかけに、うん、なんか浅見さん仲良くなりたいなと思ってます。
あ、なるほど、はい、楽しみだな。
はい、はいはい、なので自分のことをこう自己開示するっていうことが、うん、すごく大事だっていうことを本に書いてました。
はい、自己開示、うん、
そう例えばこれをですね、心理学ではセルフディスクロージャーって言われるらしくて、
うんうんうん、
なんか聞いたことあります
ね。
なんか、なんか自分の悩みや秘密を隠さずに打ち明ける行為、
うん、
それがあなたを信頼しているからここまで話せるっていうような証でもありますっていうようなことらしいです、なんかありますよね、恋愛相談とか受けてたら、うん、だんだんその子のことを好きになっちゃうみたいな。
ああ、よく聞きますよね。
そう
それ自己開示、
なんか相手からその相談を受けると相手が自己開示してくれるじゃないですか、うんうん、相談って、
う
ん
う
ん、
ああはいはいはい、
だから受けた方は好きになっちゃうっていうのがあって、
皆さんあったんですね。
あったんですよそれ、
うん、
僕初めての彼女がそれだったんですよ。
そうなんですか、
はい、なっちゃんっていう子なんですけど中学校の時付き合ってた、最初は僕の友達の白石くんと付き合ってたんです、なっちゃんは、
はいはい、
なんかあんまうまくいかなくなったみたいで、
うん、
なっちゃん ね、僕白石君友達だからどう思ってんのかなみたいなことをずっと相談されてたら、
うんうん、
だんだんだんだんなっちゃんのこと好きになっちゃって僕
はいはい、
だからもうこのセルフディスクロージャーっていうのはもう折り紙付きでも
体感済みみたいな、
そうそうそう、なので皆さんにお伝えできるなと
なるほど
思っております。まあこれ多分、ね、はい、あるあるだと思うんですけどね、
うんうんうん、
でね、ここからがミソなんですよ、ここからがミソ、
はいはい、
うん、で、とはいえね、何でもかんでも打ち明ければいいってもんじゃないんですよね、
うんうんうんうんうんうんうん、
例えばそれが、深刻すぎるようなことだったら、
うん、
引かれるし、
うん、
逆に薄いことをね自己開示しまくっても、
うん、
退屈だなと思われるし、
あ、
僕今日あさみさんに今日水族館行ってきてイルカ見てきたんですよって自己開示したところで、うん、なんて感情湧かないじゃないですか、
ああ、よかったですねみたいな、可愛かったですねみたいな、
そうそうそうそう、で逆に本当深刻すぎるような、
うん、
うん、まあその例え思いつかないあたりがこのポンコツな僕なんですけど準備しとけよって話なんですけどね
幸せな毎日ってことですね、
そうそうそう、うん、そうですね、まあ、例えば昔ねパチンコで30万ぐらい負けたとかっていうような話、
はい、うん、
とか言われてもなんか別にちょっとねって感じじゃないですか、
うんうんうん、
だからその人に好きになってもらうための自己解除するのには、うん、そのちょうどいいね、うん、ちょうどいいトークテーマじゃないといけないらしいんですよね、
あ、はいはい、
でそれ知りたくないですか、
知りたい
ですよね、
いい塩梅ってどこみたいな、
そうそうそう、
感じ、
そのいい塩梅のものを、
うん、
なんとですね社会心理学者のゲイリー・ウッド氏が研究に研究を重ね、はいはい、うん、人に愛されるためのトークテーマ10選っていうのをですね選んでくれてるんですよ
すごい、そんなの研究する人いるんですね、
そうそうそうそう、
面白い、会いたい、はい、
会いたいまでなっちゃうんですね
何そのなんか追求心みたいな、あ、
探求心、朝会話でインタビューしたいみたいな感じになっちゃう
インタビューしたいみたいな、10選があるんですね、
そうそうそう、でこの10選はですね僕はブログの方にまた書いておきますので、
はい、うんうん、
まあ、ちょうど時間もいい感じなのでなんか一つ、
はい、
あさみさんと仲良くなりたいなってことで、
うん、
一つだけやってみようかなと思うんですけども、
はい、
これにしようかな、罪悪感を覚えた体験、恥ずかしかった体験、
うん、
みたいな話をすると、
うん、
なんかちょうどいいらしいんですよ
、そうなんですね、は
い、なので皆さん、
どんな感じなんだろう、
ね、僕のことまだ皆さん知らないと思いますので、
はい、
あまりこれを聞いた後と聞く前とな
ん
かどう自分の気持ちが動いたかなっていうのも合わせて、
あ、面白い、はい、
してもらったらいいかなと、
はい、
大丈夫かな、こんな自分でハードル上げちゃって
ハードル上げちゃった愛されるための
愛されたいから、ね、
愛されるための自己開示、うんう
ん、はい、なので、はい、トークテーマはね罪悪感を覚えた話、はい、恥ずかしかった体験ということで話をさせてもらおうと思うんですけども、
はい、
はい、最近の話なんですけども本当に最近の話、
うん、
僕ね太ってきたんですよ、
はいはいはい、はい、
本当に、でちょっともう太りすぎちゃったからダイエットしようと思って、
うん、
食生活を見直そうと思ってですね1ヶ月間めちゃくちゃ食事制限したんですよ、
うん、
でスルスルって痩せて、なんか、うん、でも体調が悪いんですよね、痩せたはいいんですけど、
うんうんうんうん、
で病院に行ったら血液検査されて、
うん、
先生から栄養失調ですって言われて
ちょっと待って、
すげえな、令和元年に栄養失調ってっていうね、
そんなにそんなに食事制限したんですか、
そうなんですよ、ちょっとやりすぎちゃってて、
へえ、
うん、で、あ、これはダメだ、やりすぎだと思って 普通にいっぱい食べて、
うんうんうん、
食べ出したんですね。そしたらも体調も戻って、うん、まあ、もちろん体重も戻って、で、まあ、またですね会社の人にごめんなさい、僕一回栄養失調になっちゃったから、
うん、
ここで、まあ、食べてまた太っちゃったからこれからちょっとダイエット頑張りますって会社の帰り際に言ったんですよ、うん、会社の人にね、
うん、
でじゃあ今日はお疲れ様でしたって言って帰って、なんか帰りですねすごくなんかお腹空いちゃって、
うん、
家帰ったらご飯あるんですけど、
うん、
なんか最近ちょっとハマってるのがファミリーマートのチャーハンっていうのにすごいハマってて、
おー、はい、
でなんかね僕悪い癖でチャーハンとなんかって食べちゃうんですよ、うん、
わかります、あー、わかります、
完食2つ食べちゃうんですよ、ポテトチップスとアイスみたいなね、
うんうん、あー、わかります、
で、うん、ダイエットしますって言ってあとすぐにチャーハンと春巻き買っちゃってうん、もうやっちゃったんですよそれ、どうしても、
うんうんうん、
家帰ればご飯あんのに、で車
そうなん、
そうそうあるんですよ、
そこ あるんだ、
美人妻がね、はい、ちゃんとね、
そうですよね、
腕によりをかけた料理を作ってくれてるんですよ、しかも帰ったら割とすぐに出してくれるんですよご飯、
うんうんうんうんうん、うん、
にもかかわらずその会社から、あ、ちなみに会社から家まで車で10分もかかんないぐらい、ね、
我慢できなかったってことですか、
そうそうそうそう、
そうなんだ、うん、
で、まあ、ダイエット頑張りますって言ってすぐコンビニで、最寄りのコンビニファミリーマートでチャーハンと春巻き買って車の中で罪悪感にねこうね苛まれながらね、うめえなと思いながら食べてて、ね、
ひどい、
でむしゃむしゃ食べてて、うん、チラッと横見たらさっきダイエット宣言したその会社の人がいて、うん、じーって見てるんですよ車の中覗いて
て、あ、
でもすっごい恥ずかしかったなっていう話です、どうでしょう、
見られてたって、いやー、可愛らしい、なんか可愛い人だなって思いました、
わー素晴らしい、
うん、
嬉しい、効果抜群じゃないですか、
効果抜群なんてチャーミングなチャーミング、
うん、チャーミングなんですかね、
語彙力がすいません、
いやいや
あんまり
そうですね、チャーミングとか食いしん坊なだけなんですけどね、
ねー、はー、罪悪感を感じた話、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
恥ずかしかった話、
恥ずかしかった話、はい、なるほど、
合わせ技で言ってみました
よ、なるほど、程よい、
程よい、これぐらいのトークがやっぱ一番いいっていう、
あー、なるほど、
なんかもうエビデンスが取れてるらしいの
どういう研究したんだろう、
いやなんかね、研究の方法は結構ざっと書いてて、ベーシックな研究を重ねて書いてましたなんだよそれっていうね、
気になる、はい、めっちゃ気になるな、はい、
まあまあこれゲイリーウッド氏のね研究なので多分調べてもらえば出てくると思います、
うん、そうですね、
ただ今回ちょっとねそのブログの方にはその10個っていうのは書き出してみますので、うん、まあ、もしね、はい、お時間ある方がいらっしゃいましたら、
うん、
その10個のトークテーマぐらいだったらね、なんかエピソードトークなんていうのは簡単に構成できると思いますので、
うんうんうん、
なんかここぞっていう時に使ってもらいたいから、なんか自分なりのエピソードトーク考えて、
うん、
なんか仲良くなりたいなと思った人とかにはそういう話を自分から積極的にしていくと、
うん、
人に愛されるような、
うんうんうん、
トークができるんじゃないかなと思っております、
うん
うん、
うん、
こんなまとめてよかったですか
なんか皆さんのそういうのも聞いてみたいですよね、
ああ聞いてみたいですね、
ねえ、なんか番組の冒頭とかで
いいですね、
ご紹介できたら面白い、
面白いですね、じゃあ、うん、ブログに全部その 10個書いておいて、そしてその下にメッセージフォームを作っておきますので、
うん、
そちらから
皆さんの
エピソードをお願いします。何ですか、セルフディスクロージャーを。
あ、そうですね。うんうん、セルフディスクロージャーを。
お互いに好きになり合いましょう。
うんうんうん。 お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。